人権童話教育シリーズ199第16回菊池市人権フェスティバル特選作品、作文の部、ハンセン病について考えたこと、菊池南中1年、中村大斗。僕のお父さんはハンセン病の患者さんがいる菊池慶風園で働いています。夏には花火大会があり、お父さんに連れて行ってもらいました。そこでお父さんがお世話している方の顔を見たとき、少し驚いてしまいました。帰ってからお父さんに、なぜお父さんがお世話をしている人は僕のおじいちゃんやおばあちゃんとは顔の感じが違うのか、病院のような建物もあれば普通の小さな家が並んでいたり、コンビニもあって小さな町のような感じもしたことを聞いてみました。するとハンセン病という病気は昔感染すると思われていて隔離されていたということ、家族とも引き離されて施設から出ないように中にコンビニや郵便局や服屋さんなど一つの町のようになっていると教えてくれました。小学生の頃にも授業で慶風園に行って教会や官房やお墓などを見て回りました。お父さんから話を聞いた後に小学校の授業で学び、ハンセン病への差別や偏見がひどいなと思いました。ハンセン病患者の方だけでなく、その家族の人たちも差別されていたのには驚きました。仕事がなかなか決まらなかったり、結婚ができないなどの差別があったそうです。ハンセン病患者さん同士での結婚では、子供ができないように強制的に手術されたんだよとお父さんから聞いたときはショックでした。お父さんがお世話している方が、子供が生まれていたらあなたと同じ年ぐらいだからねと言っているそうです。僕が花火大会で会った時もすごく嬉しそうだったのを覚えています。今ハンセン病は薬もあり完治する病気です。しかも感染力は弱く、ほとんどの人は免疫があるそうです。だから今は慶風園には新しく患者さんが来ることはありません。昔から差別や偏見がずっと続いていて、あと見た目でみんながハンセン病について間違った考えや思いを持ってほしくないなと思います。僕が会ったハンセン病の方々は、周りにいる人たちと何も変わらない優しい人たちでした。ハンセン病の方々だけでなく、今新型コロナウイルスにかかった人への差別もあっています。差別している人は自分が差別しているとは気づいてないこともあるかもしれません。自分が言ったこと、したことが人を傷つけているかもしれないなと、相手の立場になって行動していこうと思います。そして周りの友達が差別しているようなことを言っている場面に出会ったら、注意できる強さを持てる自分になりたいなと思います。ポスターの部、世界中に笑顔の花を。曲詞集3年、村上貴教。世界中に笑顔の花をという文字と、色とりどりの花が描いてあります。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 25-7209。